もしもし、テレホン人生相談です。
もしもし、
はい、こんにちは。
はい、
今日はどんなご相談ですか？
実家の父、母との関わり方と、はい、遺産相続についての相談がありまして、はい、お電話しました。
はい、あなたはおいくつですか？
50歳です。
はい、旦那さんはいらっしゃいますか？
はい、います。45歳です。
はい、45歳。あなたはご兄弟はいらっしゃるんですか？
3つ上に兄がいます。
お兄さんが、はい。お父さんお母さんとおいくつですか？
父が79、
はい、
母が78。
78、はい。で、このご相談、遺産相続のご相談というのはどういうことですか？
まず2件、父、母との関わり方と遺産相続なんですけど、
はい。
はい、父と母が小さい頃から不仲でして、
うん、ああ、はい。
で、父親が同じ職場の女性と浮気したのが原因で、
はい、
それから母と父がよく喧嘩するようになって。
浮気っていつ頃ですか？
もう私が本当に物心をつかないぐらいのちっちゃい頃でした。
はあ、じゃあだいぶ前ですね。
はい、だいぶ前です、はい、結局はなんか別れたらしいんですけれども、はいはい、揉めに揉めて、だけど母親は結局父親のことがそう信じられなくなっちゃって、
はいはい、
で何かあるとやっぱり喧嘩をして、うん、で父親も逆上して暴力とか罵ったりとか、
うん、
まあ、熱湯をかけたりとか、
うん、
あと、
うん、
逆さに釣り上げたりとか。
逆さに釣り上げるってすごいですね。
すごいですよ。今から思うとすごいことしてるなって思うんですけれども、うん、で、まあ、母親がいつも洗濯機のところに行って声を上げて泣いてるっていうことが、でそういうことがあった時に、はい、いつも小さいながらに仲裁に入るのはいつも私の役目でして、
はいはい、
うん、もう恐怖でしかなかったんですよ、私は、
うんうんうん、
で家庭内がいつも緊張して心が安げるような家庭ではとてもなくて、
うんうん、
もう心が壊れてしまってて私も、
はい、
で20歳ぐらいの時からもううつ病っていうか、うん、今から思えば30年前の20歳ぐらいからもそういう症状が自分でもあったなっていう、
は
あ、
うん、
はい、思うんですけれども、
はいはい、
実際にまあ、病院で薬をもらい始めたのは13年前から、
うんうんうん、
で兄は18歳の時に高校卒業して家を出まして、うん、
はい、
で私は27歳まで家にいたんですけれども、うん、27の時に車で10分実家から車で10分のところに、
うん、
近くにお嫁に行きまして、
うんうん、
暮らしてたんですけれども、やっぱり激しく喧嘩があるもので、
うん、
離れてだけれども、うん、何かあるとやっぱり私のところに夜中でも電話がかかってきて、うん、今から止めに来てくれとか、
うん、
そういう私にばっかり負荷がかかって貧乏くじを引いたみたいな気持ちだったんです、
うん、
でそういうことがあったんですけれども、
うん、
5年前に父親が人のものを、
うん、
財布を盗んで、
はあ、
警察に捕まったことがありまして、
はい、
結局そういうことがあった時に、
うん、
父への暴力が止まって、
うん、
でそれからは、まあ、口喧嘩はあると思うんですけれども、
うん、
そんな暴力とかそういうことはなくなって、うん、気持ちがやっぱり。
なんで人の財布盗んだんですか、お父さん。そういう癖がある人ですか？
パチンコが大好きだったんで。
はあ、
今から思えばギャンブル依存症。
は
あ、で、母親も買い物依存症でして、やっぱり心が壊れてたんでしょうね。
うん、
まあまあ何かあるとやっぱり近くに嫁いだ私に何か頼られるっていうのの、うん、やっぱりこれ今後の関わり方、
うんうん、
教えていただきたいのと、あと父と母がまだ生存してるんですけれども、
うん、
亡くなった時に、
うん、
私ばっかりそういう揉め事の仲裁に入って、
うん、
しんどい思いをして心が壊れて私ばっかりっていう思いがあるので、
お父さんとお母さんのその遺産っていうのは結構終わりなんですか？
はいはい、わからないんですけど、はっきりしたことは、
うん、
持ち家が2軒で、
はい、
2軒あって、あと5000万あるって母親がちらっと言ったことがあります、
うん、じゃあそれはまだはっきりしてないんですね、全その遺産がいくらあるかっていうことは。
そうですね、今のところまだ生きてるので、うん、亡くなった時にいくら残ってるかっていうことはわからないんですけれども、
うんうん
う
ん、
そうした時に法定相続人分だけもらうことには、まあ、法的にはなると思うんですけれども、うん、私の心の感情的に、
うん、
そういう家庭でそういう立場でそういうふうにお世話してきてるから心が壊れてしまったのに、その兄と私と同じだけっていうのはなんかとても不満というか、
うんうんうん、分かりました。じゃあ先生にいろいろ聞いてみましょうかね。
はい、
じゃあ今日のご相談はですね、はい、実家のお父様お母様に対する関わり方と、
はい、
それとその遺産相続についていろいろ聞きたいということでよろしいですか？
はい、はい、そうです。
はい、わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の中川淳先生です。先生お願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
まず前者の方のどう関わるかっていうのは、
はい、
これはどうすべきかどうなのかということではなくて、
はい、
その人の生き方の問題ですよね。ちょっと突き放すような言い方して失礼なんだけども、
はい、
だからその子供の頃はまあ別としてね、
はい、
お兄さんはもう18歳で家を出てしまわれた、
はい、
それはお兄さんの歩み方ですよね、
はい、
そうするとどう関わるかっていうのはあなたが選択肢で、今後もそうだけども、
はい、
あなたが自分が一番納得する関わり方をするしかないですよね。
あ、そうですね。
そうですよね、
はいはい、
でね、
はい、
もう一つの方のその、はい、相続の問題が起きた時のお話に移るんだけれども、
はい、
でこれはね、
はい、
一番手っ取り早い方法はもうあなたもご案内のように、
はい、
ご両親が、
はい、
あなたに散々迷惑かけたんだから、
はい、
で息子の方は、
はい、
まあ、ある意味あなたと比較すればね、
はい、
さっさと出て行ったんだからあなたにかけた迷惑の重さをお考えになって遺言をね、
はい、
お書きになると。
伝えたことはあるんですけれども、うん、遺言を書いてほしいって、
はいはい、
それはなんか面倒くさいとかって言って、
うん、
なんか拒否されました、
うん、そうするとね、
はい、
現実の問題としてそういう事態が起きた時に、
はい、
どういうふうにことが展開するかっていうと、
はい、
遺言がなければまず原則はそういう事態になれば法定相続分ですよね、
はいはい、
でただあなたも耳にされたことあるかもしれないけれども、
はい、
寄与分という制度があってね、
はい、
でこれは亡くなった方、まあ、お父さんとかお母さんかがそういう万一のことがあった時にその相続で、
はいはい、
その被相続人の方の、
はい、
主義的にはね財産形成に特別の寄与をした、で財産形成だけではなくて、
はい、
療養看護に特段の寄与をした、
はい、
ということがあった場合に、
はい、
お兄さんなりにあなたの苦労をおもんばかってくれて、
はい、
その割合のところで考えてくださればそれはそれでいい。だけどそうならなかった時には、
はい、
その寄与分というものをその遺産分割協議の中で主張して話し合いで折り合わなければ裁判所が決めるということになるんですよね。ただね、
はい、
一番困るのが、
はい、
その療養看護あるいは介護とかね、
はい、
面倒を見るというところで寄与を認めるっていうのが、
はい、
その扶養の義務っていうのは、これは人しなみに子供はみんな負ってるわけですよ、
はい
ね、ただそれが扶養の義務の範囲内のところであれば、愛情の深い人はより厚く面倒を見に足しげく通うし、
はい、
愛情の薄い子供は通わない、
はい、
だけどそれは本人の選択の問題だろうというふうに、大変そういう意味ではその法律の世界ってクールで、裁判所で認める寄与分っていうのが認められるケースっていうのは、はい、親のなんて言うんだろう、面倒を見るっていうその世話ですよね、お世話をするという部分での寄与が認められるっていうのは、はいはい、誠にむしろ少ないんですよ、ケースとしては。
はい、
今までの、逆にむしろ、はい、子供の頃のあなたが受けたいろいろな問題ありますね、
はいはい、
でこれはでもお兄さんもその場にいたわけですよね。でもっぱらでもあなたが仲裁役を買って出るような立場になって、
はい、
であなたからすれば兄貴は逃げ、ま、距離を置くというか、
はい、
そういうスタンスでしか来なかったじゃないかと。
そうです、はい、
いうことがありますね。
はい、
これは実は相続における寄与の問題と全く違います。そこで侵蚀されることは全くないです、
はい、
うん、だからね、はい、あなたはその、まあ、冒頭の質問に戻るんですけども、今後の関わり方っておっしゃいましたよね、
はい、
今後今の状態でいくと、
はい、
今までの延長で、
はい、
両親について、
はい、
いつまでも私にしなだれかかってくるだろうと、どう対応すればいいのかっていうのが最初のお話でしたよね、
はい、
でそれはちょっと相続と切り離してお考えになるべきで、
はい、
あなたがそれが耐えられないで、精神的にももうやってらんないと言うんだったら、あなた縁切る、縁切るっていうのは法的に縁切ることできないですよ、
はい
ね、できないけども、あなたの立場に立って言うと、はい、お兄さん流にそんなもん知るかと、好き勝手やってきて、こんだけ子供の私に負担をかけてきた、
はい、
あんたたちじゃないかと、
はい、
いうふうに、あなたがそういう意味で心の縁を切れるんであれば、
はい、
切ればいい話です。
はい、わかりました。
そういうことなんですよ。
はい、
私ちょっといいですか。
はい、
ですね、まあ変な言い方ですけど、お父さんはパチンコに依存してたかもしれない、はい、お母さんは買い物に依存してたかもしれない、
はい、
今ある状況に対して何か不満があると、はい、何かそういうものに依存するっていう性質、あなたにも映ってませんか。
映ってます
ね。あなたは逆に両親の面倒を見るってことで、両親せいだ、私の病気は両親のせいだって思ってる。でもいやいや、それでもご両親の面倒見るのに付き合ってきてますよね、
はい、
お互いにお互いやっぱりまだ依存してるんですよ。
ああ、そうなんだ。
依存はしちゃいけないと私は思うんです、
はい、
相続のことなんですけど、
はい、
これからお兄さんと仲良くしたいですか、したくないですか。お父さんお母さんがいなくなって、
できればしたいです。
だったら私は私に取り分増やしてって言わない方がいいと思う。
そうなんですか。
だってお金のことで喧嘩になるのは、必ず兄弟仲悪くなるのは遺産のことだもん。
あー、そっか、
うん、
まずは遺産のことは諦める。
諦めるね、
はい、諦める。余計にもらえるなんて思わない方がいいです、はい、そこをまず切り離してください。
切り離します。
はい、
分かりました。
そして体の体調によってお父さんお母さんにどう関わっていくかは、それはご自分の娘としてのあり方を考えていただくのが一番かと思います。
はい、
はい、
ドライに関わります。わかりました、
ね、はい、はい
はい、
失礼します。
ありがとうございました、
はい
はい、失礼します。